English Innovations. Innovate your life with us.
はい、じゃあ本日のゲストは English Innovations 新宿校卒業生の平野裕太さんをお迎えしています。裕太くんは English Innovations 新宿校のデイトーフルクラスに通学されてました。入学当初の英語レベルはトーフルスコア20点の初級レベルでしたが、そこから約2ヶ月間登校にて勉強され、卒業時には目標スコア61点を超えた65点を取得されました。今後はアメリカのアイオワ州へ留学される予定です。今回は EI でのトーフルの勉強や EI での生活、アメリカ留学についてお話を聞かせていただきたいです。ゆうたくん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまずはじめにですね、ゆうたくんがイングリッシュイノベーションズで英語の勉強を始めようと思ったきっかけを教えてください。
はい、自分は日本の大学の4年生の大学の独協大学ってところの経済学部経済学科に通っていたんですけど、自分が大学1年生の時はほぼオンラインで、日本の大学で受けてても意味ないなって思って、自分変えたくて英語できたらかっこいいなって思いでアメリカ行こうっていうのを決めて、でアメリカの大学探し、自分サッカーもやってたんですけど、サッカーやりながらとアメリカの大学進学できるとこをまず最初に探して、で見つかった学校がトーフル61点以上の学校だったんで、一回トーフルの勉強したんですけど、何やっていいか分かんなかったんで、イングリッシュイノベーションのトーフルコースで英語の勉強をしようと思いました。
はい、ありがとうございます。そのような理由から当校に入学いただいて、まあ、勉強していただいたんですけれども、実際に当校に通ってみての感想をお聞きします。まあ、学校やクラスの雰囲気とか、あとはオールイングリッシュの授業を受講してみての感想などもお聞きできればと思います。お願いします。
最初は右も左も分かんなくて、例えばなんか先生が英語で質問してくるんですけど、それすら聞こえなくて、何答えていいか分かんないのもあったし、英語なんて SVO って意識しても何から話していいか全然分かんなくて困ったんですけど、自分と同じ代の年の人が入った時に2人いて、男の子と女の子で、その人に結構相談しながらどうやってやっていけばいいかとか、その人にトーフルの点の取り方とかを聞いて助けてもらってて、結構それが話してて失敗を繰り返すたびにどんどん自分ができているのを成長できて、トーフルはスピーキングのテストもあるんで、その点でめちゃくちゃオールイングリッシュは良かったんじゃないかなって思っています。
はい、ありがとうございます。じゃあ次に、まあ、オールイングリッシュとかストラテジーですね、当校の、まあ、授業の特徴でもあるものについてはどうだったかお聞きしたいです。まずストラテジーについてお願いします。
先生がストラテジーに教えてくれた時は比較級が出ない、例えばモアとかモスとか書いてある設問は大体自分は切り捨ててて、それモアとモスとなくなったら4択中2択消せるので、残りの2択で 50% で選べたので、そういうとこで点数を稼げたのと、あとハフトゥーとかそういうなんか強い言葉、絶対なんか言い切ってる言葉は大体間違ってるなって自分の中でも考えてやってて、あと一番大事なのはトーフルは、文章3個か4個ぐらい出るんですけど、18分でやんなきゃいけないんで、そこの時間配分も自分で意識しながらやっていました。あと自分は、睡眠削って勉強してて、本番のテストで散々な目にあったんで、高い点数の時は10時間ぐらい寝て、ちゃんと、イメージトレーニングしながら本番に挑みました。
はい、ありがとうございます。次に、まあ、デイクラス、毎日ある授業のデイクラスですねについてはいかがでしたか。まあ、雰囲気など教えてください。
はい、先ほども、言ったんですけど、自分の同じ代の年の人が結構いて、その人と結構仲良く話したり、あとご飯とかも一緒にしたんで、普通に友達にもなれたし、プライベートでも何回か遊んでるんで、そういう面でも良かったですし、なんか友達が頑張っていたんで自分もやんなきゃいけないなっていうので、居残り勉強とかも頑張ってできて、モチベーションにもつながりました。
はい、ありがとうございます。ちなみに、TOEFLはかなり難しいテストですが、まあ、どのように勉強してましたか。おすすめの勉強法や苦手技能の、まあ、克服方法などをお聞かせください。
はい、自分は、死ぬって思うぐらい勉強するっていうのを決めてて、例えば自分はスピーキングと、リスニング が苦手だったんですけど、リスニングはトーフルのアプリみたいなの入れて何回も聞いて、電車の中とか隙間時間で何回も何回もやるようにしたり、あと寝る前にリスニングを聞いて全問正解するまでやるっていうのを自分の中で毎日決めてて、スピーキングは 先生にとにかく質問しまくる、分かんない単語とかを聞いたり、あとこれどういう意味とかのを全部英語で話して聞いたりしていました。他にも毎月の目標を立てて、自分は長期目標、中期目標、短期目標っていうのを決めてて、長期目標が61点取る、中期目標が、まず50点超える、で短期目標が、毎日勉強7時間以上っていうのを決めてやっていて、それを、自分の、部屋のところに毎回見える位置に書いて置いていました。
はい、ありがとうございます。次に、勉強に対するモチベーションはどのように保ってましたか？
自分は、アメリカで行ったらもっと辛いと思ったので、ここで折れたらアメリカでもやっていけないと言い聞かせて、自分の中の心に言い聞かせて毎回勉強をやっていました。
はい、ありがとうございます。結構モチベーションとか、その勉強に対する毎月の目標を立てたりとかも、かなりすごいいい方法ですし、まさしくその通りだなと思います。で、自己コントロールがすごい上手だなっていうのは思いました。で、次に、目標スコアを取得されて、これからアメリカ留学される予定ですが、留学先での目標や頑張りたいこととか、あとは今後叶えたい目標なども教えてください。
はい、自分はまず、勉強で行くんですけど、サッカーもやりながら行くんで、まずは、サッカーの、ディビジョン1ってところに行くんですけど、ディビジョン1の全米優勝をまずするのが目標なのと、あと学業では、GPA 4.0 で4年生の大学にトランスファーしたいと考えています。また4年生の大学に行った後も、アメリカで就職できるように課外活動など、主にサッカーなんですけど、いろんなことに挑戦して価値観を広げたいと思っています。
はい、そうですね、4年生の大学にトランスファーするってなると、やっぱり GPA が結構重要になってくるので、多分そのいろんなコミカレによっても違うけど、やっぱり 3.5 以上とか 4.0 が必要っていうことですよね。はい、でちなみにですね、サッカー留学で行くっていう形ですけど、学業では将来のためにとか、今後どんなことを学んでいきたいんですか？
はい、自分は大学で、日本の大学では経済学部、経済学科学んでたんですけど、やってるうちに経営学部に入りたいなって思ってて、理由はなんか経営学部の方が人の、傾向とか読み取んなきゃいけないのと、なんか自分はなんかそういう人の傾向とかを見て物に値段つけるのが好きだなって思ったので、経営学部を学びたいと思います。また4年生の大学にトランスファーした時には経営学部が、メインな大学に行きたいと思っています。
はい、ありがとうございます。なんかこうマーケティングとかそっちの方もやりたいって
感じですか？自分は経営学部のマーケティング専攻で、2年生のコミュニティカレッジに進学するんで、マーケティングでいろんなことを学びたいなって思っています。
はい、ありがとうございます。ぜひ将来に向けて頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、で最後にですね、このポッドキャストを聞いているリスナーさんの中には、英語の勉強を頑張っている方や、海外で何かを学ぼうと考えている方がいらっしゃると思います。そんなリスナーさんに向けて一言お願いいたします。
はい、自分は最初に、シャイで人に話しかけるとか無理だったんですけど、英語学んでやっちゃえば英語の知らない先生に英語で話すっていう挑戦する力がついたんで、なんか誰にでも話せるようになったのと、でも最初は入った時は分からなくて、辛い、めちゃくちゃ辛くて、入ってる人も分かると思うんですけど、なんかやっていくうちにだんだんできてて、それも自信につながって、自分の場合だったらスタバで外人がいたらもうすぐに話しかけれるようになったんで、それができてすごい入ってよかったなって思ったんで、皆さんもぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。そしたらこれで以上となります。本日は貴重なお時間をありがとうございました。
ありがとうございます。